ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市、長岡京市に活動の拠点を置いた2回生が3班に分かれ地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は
環境、
今日から
京都で
よくする
環境と班がお送りします。
わーい。メンバーは
まさみと
かずしと
大勢と
まほです。よろしくお願いします。
わー、始まりました。来てしまいましたね、ついに
始まってしまった、
はい、では今回は ね、そうですね、はい、ラジオのメンバーが世代交代した一発目の記念すべき放送なんですよね。
初ラジオですね、
はい、でこれからまあゼミ活動頑張るぞっていうまあ乗りに乗った2回生たちですね、私たちは、
はい、
はい、ではまずリスナーの方々に自己紹介しないと始まらないので、
うん、
では自己紹介していきたいと思います。まず自分の名前、
はい、
好きな食べ物、
はい、
最近の自分のニュース、この3つをお願いします、はい、では私から
自分から、
はい、名前は、マホです。
よ、マホ
マホ
マホ
で好きな食べ物は赤いお肉ですね。
赤いお肉、はい、どういうこと、生肉、
いや生肉生肉ではない、
生肉じゃないの、
まあ、確かにユッケとかも美味しいですけど、そのレアのステーキとか
ー
ローストビーフとか、ちょっと赤みが残ってる肉がめっちゃ好きですね。
いいね、おしゃれやね、
美味、はい、しい。
で、まあ、最近の自分のニュースは、
うん、
この前スーツを着たんですけど、でスーツのズボンあるじゃないですか、
はいはい、
まあ、あれ履いて、まあ、入ったんですけど、
うん、
その座った瞬間もパツパツで、あ、これはち切れる、やばいって思ったショックなニュースが最近の私の出来事です、ね、
それはつまり太ったということでよろしいですか。
いや、間違いないですね、その通りです。太りすぎました。
聞いてる人はもう想像だけやから、
そうそうそう、
マホがどんな体型してるかっていうのも想像
や、は
い、
あ、そうですね、まあ、痩せるので頑張ります。
そうですか、
はい、ではまあね、私の自己紹介はこれだけで、まあきっと他のみんなは面白い自己紹介してくれるんやろうなということで、
やめて、
かずしからどうぞ。
かずしです
よ。
ゼミ長、
ゼミ長、
はい、そうなんです。僕が深尾ゼミの今の9期生のゼミ長をやらさせていただいてます。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いしますよ、ゼミ長。
はい、好きな食べ物はまあカレーなんですけど、カレーと言っても、
う
ん、
言っても
ガチでナンがついてて、うん、もうスパイスの効いてるインドのカレーが大好きです。
美味しいよ、
ただのカレーじゃもう満足せんと、
ね、そう、レトルトカレーとか絶対食べ
へん、美味しいのに、
美味しいのに、うん、絶対食べへん。
ね、インドっぽい顔もされてますもんね、
う
ん、
そうですね、
やっぱりまた聞いてる人がインド顔想像しちゃう
インド人一人ということで今日は、
はい、そこまでいけないですよ、
はい、片付け大事ですね。
最近の自分ニュースがですね、1月の後半にとですね、サークルで長野県の方にスノボをしに行きまして、
いや大学生してる
そうやろ。で 2回目なんですよ、今年で2回目なんですけど、去年ほんまできなさすぎてめちゃめちゃ
こけまくった、
こけまくったし、できない自分に腹が立ってもう拗ねてしまったんですよ
一人で、
そう、一人で、
いい大
学生が拗ねてしまって、で今年いけるかなと思ったんですけど、もう今年やっぱ2回目だけあってめちゃめちゃできるようになって、もう S 字もシュシュシュシュシュってできるようになって、
マジで
めちゃめちゃ楽しませさせていただきました。
拗ねずに済みましたね。
拗ねずに済みました。もう最高でした。
来週スノボ行くんですけど、
行く、
なんかコツとかあります？まだに次2回目なんで、
うん、
ちょまだ滑れるか不安なんですけど。
あ、コツか、やっぱお尻、
お尻、
お尻のやっぱ回転、なんていうか重心移動かな、うん、なんかギュッてお尻のキュッっていう動きが大事。
なるほど、なるほど、
そう、
まあまあまあ、それをまあキュッてやって、
そう、はい、キュッてやって頑張って S 字できるようになったらいいね。
はい、ちょっとやってみようと思います。
はい、
では次まさみんどうぞ。
はい、はい、広島県出身、環境と広島って言っちゃった環境とプロジェクトリーダーのまさみです。
よ
よ、
好きな食べ物は、緊張してます、好きな食べ物はカレーライスです。
あ、かぶったな。
でも、
うん、
何のカレーもめちゃくちゃ好きなんですけど、うん、私が好きなのはやっぱこうチーズが入ってでも辛いみたいな、うん、定番のカレーが割と好きで、
あ、そうなんや、
はい、昨日もここ一番屋でカレーを食べてきました。それぐらい大好きです。
昨日食べてるやん、もう
負けてるな、う
ん、負けてるわ、ごめん、うん、
で自分ニュースは、うん、まあ、私たちの世代二十歳になったということで先月成人式があって、うん、私も広島に帰って成人式をやってたんですけど、うん、ちょっと不幸なことが続きまして、ほうほう、まあ、まず行きの新幹線で、まあ、大学生この時期レポートがねすごいあるということで、うん、そう、一つの USB に本当にもう2000字ぐらいレポートやってて、うん、それ溜まってて入れてたんですけど、それをまず新幹線でなくしました。なくしました。で成人式そう行きました、はい、でなんかカクってなったなと思ったら、うん、まあ、ドレスだからヒール履いてるわけですよ、うん、ヒールが折れました。うわあららら、
重いね、
そう、片方だけだったから、うん、もう周りにえそれやばくないって言われて、うん、もうノリに乗って反対側をボキ
ッ。ノリに乗って折るっていうのはどういう思考かわからないんですけど、
かかとなしで痛く帰りました。
やばいな。
っていうのがあって不幸だなって思ってたら、うん、極めつけに京都に帰ってきてからすぐインフルエンザにかかりました。
うわ、続いてますね。
そう、今年はちょっとインフルエンザ猛威振るってるってことなので、
そうやな、
流行ってますね、
はい、皆さんも気をつけて、
はい、気をつけてください。
はい、はい、では次大勢どうぞ、はい、
名前は大勢です。
大勢、大勢
で好きな食べ物なんですけど、
うん、
お母さんが作るコロッケが大好きです、
う
ん、女子受け狙ってんじゃねえよ
すごい、なんでコロッケなん。
いや、このコロッケが1年に1回しか作らないんですよ。
あ、ほんま、
うん、
めちゃめちゃレアや。
そう、作るのがめんどくさい、うん、手間がかかるということで1回しか作らないんですけど、うん、それがまたもう1年に1回っていうこともあって、うん、美味しく感じるっていうのもあるんやろ
う
けど、
うん、
とにかくまあ帰省したら、あ、僕も岡山県出身なんですけど、うん、帰省したらそれを楽しみに、まあ、年1回ですけど、はい、コロッケが大好きだということで、
はい、ありがとうございます、
はい、
では自分ニュースは、
うん、
来週ぐらいに、
うん、
ちょっと一人でセブ島に行ってきます。
すごいな、
はい、一人か、
はい、で何しに行くかというと、
うん、
ボランティアということで、うん、向こうの現状とかを学んで、
うん、
まあ、自分の視野を広げて、うん、たくさん学んで帰ってこようかなと思ってます、うん、
すごいね、
成長できそう。
そう、めっちゃ不安なんですけど、
うん、
生きて帰ってきて、
そうですね、
帰ってきてな、
うん、はい、気をつけて行ってきます。
はい、
はい、では本題に入りますね。
お、はい、お願いします。
まあ、リスナーの方々の中には環境都ってなんやねんと思ってる方もおられると思うので、
そうですね、
か、環境都の説明についてまさみんお願いします。
はい、私たち環境都プロジェクトは、うん、まあ、その先ほども述べた通り深尾ゼミナールの3つのプロジェクトの中の1つになるんですけれども、
うん、
その環境都が目標としているのが2020年の終わりまでに京都市の生ゴミのリサイクル率を 100% にする、まあ、それをするための新たな循環型の仕組みを生み出すということを一番大きな目標としてやっています。
ねえ、
仕組みを
作りたいですね。
仕組みね
すごいことで、
そうですね。でまあ、去年の先輩方、今の3回生の先輩方が1代目、うん、で私たち今の2回生が2代目ということで、
うん、
まあ、1月頃からまあ少しずつ引き継いで今になるんですけれども、まあ、私たちがやってる代表的な取り組みとして京ゼロマーケットというものがあるんですけれども、
京、うん、ゼロマーケットとは、
そう、京ゼロマーケットとは、まあ、なんていうんですかね、まあ、その自宅に眠っている食べ物、例えばお土産でもらったけど食べないなとか、まあ、赤ちゃん用にこれ買ったけどなんか全然食べてくれない、どうしよう余っちゃったっていう、そういう食品があるじゃないですか、
う
ん、
そう、
そう、それをまあ私たちでは食品ロス予備軍っていう風に呼んでるんですけれども、それを私たちがまず無料で回収をします、
うん、
でその京ゼロマーケットのイベント当日に来てくれた方に集めた食品を無料で提供します、
うん、お、無料で、
はい、そう、 そうすることで、うん、まあ、本来捨てられてしまうはずだった食品をそのいる方に、
うん、
必要とされている方に渡すことで循環できますということで、私たちはさらにそこからその食品ロスがあるっていう現状を皆さんに知ってほしいな、もったいないなっていう風な意識を持ってほしいなということで、うん、この京ゼロマーケットという活動をしています。
せやな、
はい、はい、うん、でまあ、その最近の私たちの活動としては、
うん、
まあ、京ゼロマーケットに向けて準備をしてるっていうのもあるんですけれども、
うんうん、
1月26日に京都市の街づくりについての交流会、
ほうほうほう、
これにお誘いをいただきましたので、私と真帆の2人で参加してきました。
行ってきました。
行きたかったですね。
行きたかったな、
うん、
行きたかった。
そうで、そこで食品回収とかもね行ったんですけど、どうでした、真帆ちイベントを参加してみて。
いや、まあいろいろ食品来ましたよね
来ましたね、
集めていただきます。なんかすごいのが、うん、電気ブランって知ってますか。
お酒、知らない。
なんか電気ブランっていうすごいお酒、うん、
お酒
で、その裏の成分見たらアルコール度数が 40%。
40?
やばいな。
だから多分もらってもやっぱお酒そんな強くないなとか飲まないなっていう人は確かに食品ロスになってしまうのかなっていうのもね、ちょっと分かりましたね。
きついな40は。
でもうちの先輩のね、お酒好きな先輩とかは、うん、あめっちゃいいやんって言ってたからね。
マジで、そう、うん、やっぱ欲しがる人もね、人
による、ね、
すごいね、やな、そんなお酒でも、
うん、うん、そうで、まあその回収いっぱい、まあ、持ってきてくださったんですけど、この食品いつ使うかと言いますと、なんと3月10日の日曜日、伏見区役所で行われる英子と伏見、このイベントで使おうと思っています。
使いましょう。
はい。で、まあ、この日はそのセカンドハーベストさんっていう、まあ、フードバンクさんなんですけれども、そのセカンドハーベストさんとコラボさせていただいて、うん、私たちが行っている京ゼロマーケットを行う予定です。
なるほど、
頑張りましょう。頑張りましょう
、うん、初イベントですからね、
うん、
私たち、
はい、気合い入れて、ね、入れまくって
頑張るや、
頑張りましょう、うん、なので、まあ、興味がある方はぜひ足を運んでみてください、
はい、
お願いします。
お願いします。
はい、ではそれではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲はスパイエアーさんの桜みつつきです。ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はスパイエアーさんの桜みつつきでした。さて後半からは、最近旬の話題について話していきたいと思います。
何ですか。話していきましょう。
カズシお願いします。
そう、皆さん今何月ですか。
せーの、
2月。
誰や1月言うた
結構過ぎてるで
なあ、もう2月入って結構経ってるけどな。そう、ね、そう、2月ってさ、みんな何やった。
はい
はい、大勢
春休み。
やったー、まあ、大学生ね。
今春休み楽しいね。
イエイ。
はい、
はいはいはい、
バレンタインデーキース。
あ、バレンタインね。ちょっとな、誰からもらえるか分からへんけどな。
おドキドキですね。
なあ、真帆、
豆まいた。
豆まいた。
お
そう、皆さん2月には節分がありましたよね。
節分がある、
はい、終わっちゃいましたけど、
うん、
節分な、みんな家でちゃんと食べた。絵本餅
食べた。
一人暮らしには縁がないですよ、
ね、おいおい、みんな食べろよ。節分は恵方巻きやろ。恵方巻きのさ、突然話変わるけどな、恵方巻きの歴史って知ってる。
え、
恵方巻きの歴史
全然知らん。
知らんな。
知らん、
うん、
任して。
え、
頼んだ。
頼む、
はい、頼んだ。
なんか恵方巻きってなんか江戸時代から明治時代にかけて大阪の花町で節分、なんか季節の変わり目を祝ったりしたことから生まれたもんなんですよね。
そんな昔から、うん、
はい、名前もなんか恵方巻きじゃなくて、昔は丸かぶり寿司とか太巻き寿司とか言われてたんやって。
ほう、
そうで、恵方巻きって一番オーソドックスなやつでさ、中身にな、7粒が入ってんか。
うん、
なんでしょう。
え、
卵でしょ。
卵、はい。
かんぴょうでしょ。
かんぴょう。
きゅうり。
きゅうり、はい。
あの ピンクのやつ。
ピンクのやつ
甘いやつね。
そう、桜でんぶな。
ああ、
そう、ピンクのやつ。
え、あと何、
なんじゃろ、
茶色いやつ。あと、うなぎ。
ああ、
と、しいたけ。
入ってる入ってる。
と、な、何だっけ、しいたけ、うなぎ、かんぴょう、だし巻き、でんぶ、きゅうり。やばい、あと1個忘れた。
え、
まあ、あと1個あるんですよね。
そうですね。そう、
あ
と1個あって、皆さん調べてください。
そう。で、その7個ある具っていうのが、なんか七福神に、なんか、なんていうかな、由来があって、
あ、そう
ね、七福に合わせて7個の運があったということで。で、なんで丸ごと黙って食べんねろな、あれって。なんででしょう、
ね、
願い事が叶うとか、そういう、おしゃれ。
おしゃれ、うん、おしゃれか。
一口で食べるな、あれな、
うん。一口では食べれへんで。一本丸ごと黙って食べきるやん。一口で食べたら口のでかさ、ことになる。そう。なんか、黙って食べな、そう、口から服が逃げていくねん。 服、幸福がね逃げていくんですよ。
喋った、
あ、いっぱい喋った、喋
りすぎやろ。
どうしよう。
お姉ちゃんとちっちゃい頃俺めちゃめちゃ喋り合わせるゲームしてた。なんか変顔していかに笑わせて喋らせるかみたいなゲームして
る。お互いをいかに不幸にさせるか。
そう家族やのにな、
悪い。
そうで、2月ってさ、その節分があってさ、恵方巻きをなめちゃめちゃ作らなあかんねんよ。
うん、
作る側が。
確かに。
やから、そのいっぱい作んねんけど、最近なんか節分で恵方巻き食べる人がめっちゃ少なくなってきて、
ああそう、
そうだ、買う人が少なくなってきて、その食べられんねんけど捨てられてしまう恵方巻きっていうのがすんごい増えてんねんか。
もったいない。
だから2月の食品廃棄物の量ってめちゃめちゃ多いねん。
ああそうなんや。
そうやねんか。で、なんか食品ロスについて、なんかジャーナリスト、食品ロス問題についてのジャーナリストの井出留美さんっていう方がいたんだけど、その人のフェイスブック見たんやけどな、その今年の恵方巻きの廃棄量を、そのなんか売れ残りから試算してみたら16億円ぐらいの、あの、なんていうかな、
食品ロス、
食品ロスってか、その16円相当の食品ロスが出たんや
けど、うん、16億あったらもう、
すげえ金額やな。
国も16億円あったらなんかいろんなことできる
な、
うん、そう、
衝撃ですわ。
もったいなくない、
ね、だってそれ燃やされるのもね、私たちの税金が使われて、
そうそうやねんな。そのこういう食品のなんか流通ってすごい今問題があって、作る人の気持ち、そのとなんか卸す、そういう作った人から卸す人のなんていうか、欲しい量と作った量のなんていうか間でなんかズレが生まれてしまって、でいっぱい作ったのにもらえ、あ、なんか仕入れてもらえへんみたいな感じでいっぱいロスができてしまうの。
そうですね。なんか節分は、その恵方巻きはその1日限りだから、その需要と供給を計算するのが難しいっていう。そうや
な、1日だけのイベントや、
一発勝負。
イベントのためにめちゃめちゃなんかバーって作って、でそれをみんなに売ってねってやるけど、買う人がいい品くなっちゃって、
あら、
そう、コンビニの写真とか見ちゃってさ、俺めっちゃゴミ袋に恵方巻きとか詰め込まれてる写真とか。
悲しい。
だってスーパーにもこんな買うってぐらい、もうわーってピラミッドにしてあるもんね。
そうやねんな、
すごかった、
うん、こういうことについてなんか俺らでできることってないんかな。
うん、難しいな。
そう、でもったいないとは思うよな、間違いなく、こういう話を聞いたら。
そうなんですよ。
そうだから、こういうなんか話を聞いて、もう今ラジオを聞いてる皆さんにも、うん、そのもったいないって思う気持ちを持ってもらいたいんですよね。
そうですね。
こういうなんか旬な話題を聞いてもらって、その考えるきっかけにしてもらえたらなと思っております。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
はい、では最後に大勢。
はい、でこれまでね、恵方巻きのことについて話してきましたけど、
うんうん、はい、
まあそれも食品ロスですよね。
う
ん、
そやな。
食品ロスっていうのも世界的な視点で見ると、
うん、
平均して3分の1の食料が食品ロスになっていると。
うん、
3分の1ですよ。こんだけ食品がある、3分の1が。
う
ん
う
ん、で、まあ、日本でも、うん、まあ、さっき言ったように恵方巻きとか、うん、たくさんの食品ロスっていうのは出てるんですけど、
うん、
日本食の役割っていうのが、
うん、
結構重要な役割です。
何それ知らんねんけど。
でちょっと今日はそれを紹介したいなと思います。
や
で、まあ例えば、
うん、
漬物、
漬物、はいはいはい、
おいしい
漬物って、まあ普段使わない部分とかを材料として、うんうん、作ったりもしてますし、
はい、
で、まあ、漬物にすることによって日持ちをする、
うん、確かにな、
ね、漬物は腐りにくい、ね、
そうやな。
でかつ美味しい、
美味しい、
美味しい、
3つ重要、
ほんまに、ね、美味しいのが一番いい。
そう、
漬物ほんまかな。お茶漬けとかもいけるし、
ね、漬物とご飯だけでも食べれる、
いけるな、うん、なんか俺弥生県で漬物めっちゃおかわりできるやん。あれでもうご飯一杯目全部漬物だけでいったじゃん。
あ
するよ、
そうですね、
一杯目は漬物だけ。
高校時代もあれでめちゃめちゃお世話になったしな。
私弥生県で実は働いてるんです
よ。そうなん、
そうなんです。でその漬物なんですけど、うん、その1日終わったら、その今日出した漬物は全部廃棄しないといけなくて、
ほんま？
これをいつももったいないなと思いながら、うん、でも一応そう、まあ、捨ててるんですね、
うんうんうん、
で漬物ってやっぱり2日 とか以降、うん、絶対持つじゃないですか。
持つ持つ持つ。
だからまあ漬物だからもうちょっと食べたいな、持って帰りたいなと思いつつ、うん、まあそういうね、うん、仕事してますね。
持って帰れへんのそれって。
いや多分持って帰ったら、うん、怖いかな。
怖い、怒られる、
うん、怒られる。
外食産業は衛生面からねまだまだこういう課題も残っていますけど。
せやな。うん、
はい、
はい、
ではまたあの2つ目が、
うん、
あのフグのヒレとか鶏の皮とか、
はいはい、
軟骨とか、
あ
居酒屋とかでよく
大好き、
うん、出
てきますよね、
うん、
まあ、そういうのも、
うん、
魚とか鶏肉の、
うん、
その部分っていうのを無駄なく使い切ってるということで、
うん、確かに確かに、
はい、であと柚子とか、
うん、
柚子も皮とか種とかあるじゃないですか、
うん、確かに確かに。
ああいうのも化粧品とかに使われてることもあるらしいんですよ。だからもう食品っていう形じゃなくて、
うん、
また別の形に変えて利用してるっていうのも、
うん、あ面白いな、はい、そういうの
使ってみたい。
そう日本の特徴でございます。
そうやな。
で、まあ、こういったのが、
うん、
まあ、世界的に見たらすごい魅力かもしれないんですけど、
うん、
まあ、こういった知識っていうのがどんどん広がって、
うん、
もったいないっていう精神が広がっていけばいいなっていうふうに思いますよね。
そうやな、
そうですね、
もったいないっていい言葉やな、ほんまに、
ほんまにいい言葉、大好き
大好き。もう俺らの中のパワーワード、
パワーワード、
もったいない、
もったいない、
そうやな。
以上です、
はい、ありがとうございます。
ではまあ最後に今回ね初ラジオでした、
はい、
まあ、皆さん多分いろいろ緊張して、
いや緊張しましたね、
まあ、練習もね、もう手汗が多分伝わらないと思うんですけど、手汗がすごいですね、みんな。
すごいね、やばい。
俺がすごいな。
じゃあね、感想を、どうも今後のなんかこうしていきたいとかもあれば言っていただきたいなと思います。じゃあ大成から。
はい。そうですね、まだ、まあ、初ラジオということで、まあ、カミカミでしたけど、
うん、
そこみんなが拾ってくれて、
せやな。
こっからも助け合いで仲良くやっていきたいですね。
イエイ。
せやな。
将来的には、
うん、
なんか。うまくね文章を表現できるようにね、リスナーの方にも分かりやすく聞いてもらえるようにしていきたいなと思ってます。
お、
はい、はい、ありがとうございます。
じ
ゃあ次カズシ。
はい、恵方巻きの中身の7つのうち1つを忘れたカズシです。いやーあれ忘れると思わへんかった、ほんまに。
なんか1
個メモしててんけどな、
あれおかしいな、
1個メモ し忘れてて、
練習した時7個
あったのに、うん、めちゃめちゃ恥ずかしかったです正直、うん、もう一発目なのにあんなミスしてもうて、
いやいやいや、
めちゃめちゃ恥ずかしかったですけど、
ね、これを機に視聴者のさ気になって調べてくれ
たら、そうそうそう、あーほんまかな、俺のファンができるかもしれない、
うん、
いい機会やった。
そう、うん、そうやっぱ聞いててな、ああいうなんかちょっとしたアクシデントもなんかいいかもね、なんか簡単にな読んでるだけだ
ったら
あかんしな。まあ今後はね、まあ、こういうちょっとしたお茶目なとこも見せながら、まあ聞いてる人にね楽しんでいってもらったらいいかなと思います、
うん、
お願いします、
はいはい、
ね、楽しんでもらえたらと思います。
はい、
自分でお茶目って言うんですね。
ちょっと恥ずかしいんでやってください、
は
い、
お茶目ですね、かずし君。
では次まさみん。
はい、まあ、私も緊張して、まあ、最初噛んじゃったりもしたんですけど、まあ、まだ今の段階、
うん、
まあ、拙い部分いっぱいあります、
はい、
でもこれが1年後にどんなに素晴らしい姿になっているでしょう、
ね、どんな姿になりたい、
1年後、
うん、そうやっぱ1年後、さっき2人も言ってくれましたけど、
うん、
きちんとリスナーの皆さんに分かりやすく伝えられるように私たちも頑張っていきたいなと思います、まあ、最初はね悔しい思いがあって、
う
ん、いいと思うので、
そやな、
伸びしろを持って、
それもな1年後にはもういい思い出やから、
そう
今先輩らすごいもんね、もうめっちゃ、
うん、な
んかお前らまだそんな考えてんのみたいな、もうすでに先輩ら台本なしでな、ね、もうすごいアドリブで喋れたはるけど、あんな感じになりたいよな、
ね、偉大さを感じますよ ね先輩方の、
うん、
私たちも頑張っていきましょう。
はい、頑張りましょう、
はい、では最後に私、まあ、さっきもあったんですけど、
うん、
先輩の偉大さっていうのは本当にずっともうゼミ入る前からもう気づいてるぐらいで、
はい、
ね、なんかそのラジオをまず大学生がやるっていうのがなかなか想像つかなくて、
魅力よな、うん、ほんまに、なかなかないもんね、なんか
そういう例えば、
うん、
そういうなんかメディア系の大学生の人とかだったら、うん、多分やってるんかなってのも思うんですけど、 なんかこの普通の、もう私たち普通の本当に大学生やのに、ね、なんかこんなラジオをやるっていう機会がもらえて、なんかすごいありがたいし、その自分の言葉を、の思ったことをその言葉にする、うん、でも普通の会話、日常会話と違って、うん、なんかちゃんと分かりやすくその聞いてる方々に伝えるにはどういう言葉を選んだらいいのかなっていう、そういう言語化能力ってのもやっぱり
大事やな、
すごい鍛えられますね。いいこと言ったやろ。
いいこと言った
珍しい、
うん、珍しい、
褒めて、
珍しい、
褒めはせえ、
褒めはせえ、これで終
わり。厳しいですね。
せやな、言語化能力ね、欲しいね、
うん、ではそんなね、うん、偉大な先輩方から、まあ、このまあ環境とっていう班、うん、まあ、なおかつ深尾ゼミっていうのをまあ受け継いだわけですよ、私たちは。でも受け継いだからにはね、この私たちも1年後偉大やなっていうのを後輩たちに思ってもらえるような、
そうですね、確かに
先輩になりたいですね。
頑張りましょう。
しいな、
いい感じの先輩になって、うん、な、
本日は私たち環境と班がお送りさせていただきました。来週は東近江班がお送りさせていただきます。次の私たち環境と班の放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは
まさみと
かなしと
大勢と
まほでした。
ありがとうございました。さようなら。